どうも。
こんばんは。
こんばんは。
はい、今日は、2012年1月20日の第16回を迎えました。スカパー217チャンネル、日本文化チャンネルさくら、生放送公式番組さくらじですね。はい、今言ったように16回目を迎えて放送をいたします。今日素敵なゲストを2人お迎えしております。私の席の方からご紹介申し上げます。東京都議会議員の古賀俊明先生をお迎えいたしました。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
そしてもう一人は、同じく東京都議会議員の土屋孝之先生をお招きいたしました。
土屋孝之です。よろしくお願いします。
はい、もう今日はこの日本を担うですね、はい、2人の先生の話をじっくり90分、伺っていこうかなと思います。はい、はい、皆さんご期待くださいということで、さやさんの方から何か告知とかございますでしょうか。
あ、はい、はい、じゃあ冒頭にすみません、失礼します。
はい、
1月26日木曜日に、歌い始めはもう終わったんですけども、都内でのライブは、今年初めてということで、さやライブ東京クラブ目黒店ということで、この、東京クラブ、水道橋にあるんですけど、目黒店がオープンしてですね、新しい場所でまた今年第1回目で新たな気持ちで皆さんに歌を届けたいと思います。ぜひ、おいでいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。
はい、
はい、あ、すみません、そんな拍手いただけるあれじゃないんですって。
何日ですか。もう
一度。1月26日
26ですね。
26日木曜日ですね。です、はい、
ですね。はい、とかあとはございますか。
あ、大丈夫です、は
い、
以上です。
じゃあ私の方からいいですかね。
はい、
私の本が出ましたというのはチャンネルさくらの方でも言っておるんですけれども、この出版記念トークセッションが2月2日に阿佐ヶ谷ロフト A からあるんですけれども、ご覧の通り私と東京都荒川区議会議員の小坂英二さん、それから作家の星さんなどなどでございますが、さやさんにもちょっとスペシャルサンクスで来ていただいて、
はい、
ちょっと砂の十字架とか歌ってください。
砂の十字架、
愛戦士でいいです。ダンバインでもいいです。はい、
それってもしかしてアニソンってやつですか。
いや違いますよ。伝統的な歌謡曲。
本当ですか。聞いたことあります。先生、
歌謡曲なら分かる。
分かりますか。その辺はちょっと歌っていただきたいなと思いますね。はい、ということですね。はい、はい、それからですね、ちょっとすみません、手前味噌なんですが、私が実は古賀先生と土屋先生にも先ほどご原本してさせていただいたんですけど、こちらの本がですね、今アマゾンで100位ぐらいになっておりまして、非常にちょっとこう好調なもんですから、
いいですね、
ぜひこのまま行っていただきたいということですね。このサイト、特設サイトというのがありまして、それチャンネルさくらの YouTube の方からでもリンク貼っていただいたんですけども、そこにその僕が今自分の足で本屋に行って、
はい、
本当に俺の本があるのかどうかっていうのを
確認
するキャンペーンというのを個人的にやってるんですよね。それで、
そのなんか、自己満足的な、
いや、それで あったんですよ。それで今日ね、紀ノ国屋新宿南店に行ってきたら、こうちょっと平積みされて
あった、
ありました。これ紀ノ国屋新宿南店、
よかったね。
はい、紀ノ国屋新宿本店にも平積みされてるの。はい、ね、
ちょっと若干静まり返ってますけど大丈夫ですか。
で、純駆動新宿店にもありましたね。
はい、
はい、あ、はい、もうこれ以上やったらステマって言われますから、ね、ちょっとステマじゃないもんね、これは明らかに分かってますからね。はい、やめましょうか。
おめでとう。
おめでとうございます。ありがとうございました。はい、
どうも、おめでとう。
はい、まあ、ということで、ぜひぜひ皆様もうお手になった方は書評の評をいただきたいなと、ツイッターとかでね、いただきたいと思いますけれども、さて、今日はですね、いろいろ最近話題になったニュースとかをですね、やっていくというコーナーがあるんですけれども、ちょっと、まあ、今日はちょっと大きなものは一つありましたので、ちょっとこちらから、4人でちょっとこれについて考えてみたいなと思うんですけれども、こちらですね。はい、と言いますか、はい、CNN の記者がですね、いわゆる AKB の秋元康に、あなたは性的な搾取に関与しているんですかというような質問をされた。
はい、
でその質問に秋元が、いや、それはアートですから問題ないんですよと、
うん、
いうふうに、まあ、開き直ったとも取れる、発言を返して、まあ、ネット上でちょっと話題になっていたということで、これをちょっと古賀先生と土屋先生と一緒にちょっと
13歳、14歳の女の子が、何やらこうキスしたりですとか、一緒にお風呂に入ったり、制服やビキニ姿でセクシーな下着に身を包んだ 女の子が出てきたりという、
ちょっとニュースから引用しますけれども、
はい、
あの歌詞のいくつか、あの AKB の歌詞のいくつかに性的表現が過ぎると批判があるとして、メンバーにはまだ13、4歳の女の子もいるんだと指摘していると、それについて、あとその、日本社会には現在若い女の子たちの性的な搾取が多いとの声があるんだけれども、あなたが手がけたミュージックビデオにも制服やビキニ、セクシーな下着に身を包んだ女の子たちがお互いの顔を舐めたりキスしたりお風呂に入ったりといった表現があるんです。この自身、ご自身もこの問題に関与していると思いますか、ということについて、それはアートだから別に関与はしてないんじゃないですか、という秋元の、ことがあって、非常にこのこれが今話題になっているというニュースなんですけれども、はい、どうですか。
まず古賀先生、
どちらの先生から聞こうかなと思ったんですけど、
先生は
先生どうですか、
AKB ってご存知ですか。いや、
そういう固有名詞は時々耳にしますけど、
はい、
何をやってる人とか知りません。
そうですか。
です、ね、
芸能人ですか。
いや、グループ名ですね。
古賀先生はすごく、
はい、
なんでしょう、アナログって言ったら言い方がちょっと悪いかも
しれない。トラディショナルな、トラディショナルな、
テレビもあまりご覧にならない。
残切り頭を叩いてみれば王政復古の音がする。
明治じゃないですか。
まあ今の話ちょっと聞きかじりで、ちょっとイメージしたのはそのまんま東のことを思い出しましたね。まあ彼なんか若いっていうか十何歳の
女性とのな
んかございましたね。
社会問題になりましたよね。
なりましたね。
そういう人が何か選挙に出るっていうこと自体は異常なことだと思いますけども、なんかその裏が若き乙女、女性と何かということの今のニュースはそういうことですか。よく分からない。
そういうニュアンスです
ね。女同士ですよ。
女同士。
そう。
じゃあそのまんま東と関係ないね。そのまんま東、ごめんなさい。
まあでもその似てますよね、構図的にはね。
そうですね、未成年の女性を性的な目で見るきっかけにな
る。いや、それはみんな見てますよ。みんな見てんだよ。
いや、それでちょっと土屋先生にお伺いする前にこれちょっとあんまりこれは見せられないのね、著作権のあれがあるんですけど、AKB にこんなのがありましてね、あなたの写真と好きなメンバーで赤ちゃん写真が作れちゃうと、これ何のことかなと思ったらですね、この AKB のメンバーに自分のなんかこう写真を送信すると、その要するにその自分の写真と AKB の写真を合体させて、なんかコンピューターがプログラムでそのこんな子供ができたよって、なんかその、キャッチコピーが私と赤ちゃん作らないっていうキャッチコピーなんですけど、
AK ベイビーっていうサイトがあ
るんですね。これもちょっと狂ってると思うんですよね。なんかどうですか土屋先生、これ狂ってませんか。
最初の方、最初の方はね、僕は AKB 知ってるんですけど、
知って
るの、よくは知ってないけどさ、小林芳乃じゃないから、だからよくは知ってないけど、まあね、そのああいうそのまあ歌手をその愛好する層があるっていうのはさ、やっぱりこう一定のこう支持があるんだからね、あると思うんですよ。でこの前なんだっけ、その AKB ができてから、それからその売れるまでのこうドキュメンタリーの番組があったんですけど、まあそうかなという程度でさ、みんな歌手も、まあ、彼女も歌手だけど苦労しながらそうやって登っていくわけだから、ただまあこのなんていうの、このプロモーションビデオかなんかでしょ、
は
い、これ
PV ですね、プロモーションビデオですね、はい、
だからそのキスしてもさ、キスの仕方とかさ、そうでしょ、それで随分違うと思うんですよ。キスシーンがあったからいけないと、
一概には
ね、これ男性女子と女性もいるけどさ、
はい、
これ18歳になっても、はい、エッチなキスってあるじゃない、
はあ、ね、なるほど、
そのエッチなキスだったら
18歳になってエッチなキスとそうでないものがあるということですかね。
いや、例えば18歳でもね、
でも
エッチっぽいキスってあるじゃない、まあ、やったことあるでしょ、ね、みんなやったことあるんだよ。じゃあそのそうじゃなくて、
例えばその子供、僕童貞だったのないですその時。
いや、子供でも子供でもね、そのまあ許される範囲のキスとかさ、舐め合うんだって、 舐め合うんだって、ええ、どういう形で舐め合うかってさ、だって女の子と舐め合ったことあるでしょ。
まあそれはありますよ。
そうでしょ。ええ、ちょっと普通だよ。みんなそれ言わないだけでさ、
18の時は僕は童貞だったんでないですけど。
ちょっと例えてい
い。いや18歳でなかろうと、その20歳だろうとさ、じゃあ20歳の時にそれ舐め合ったことあるでしょ。視聴者の皆さんだって、ええ。だからそれをその舐め方ですよ。
舐め方。舐め方。
どこを舐めたかとかさ。そうでしょ。
例えばちょっとあれですよね。例えばキスにしたって。宮崎駿の未来少年コナンでコナンとラナが酸素呼吸でキスするところはエロくないですからね。
酸素呼吸じゃなくて、ええ、例えばフレンチだったら、ええ、同じフレンチでも、ええ、そのエッチっぽいキスってあると思うんだよね。
ありますね。
ディープキスだって、ええ、爽やかなディープキスだってあるでしょ、ええ、ね、うん、例えばロミオとジュリエットのさ、ええ、ディープキスなんですごい涙が出てくるよね、だからそのディープキスだからいけないとかさ、はい、は一概に言えないと思うよ。
あ、なるほど、うん、ただ先生でもこれは同性同士のことさらその性的な感情を弱気させるような、ニュアンスが含まれているとやっぱり CNN の記者は感じたと思うんですよね。
僕の知ってる女の子でさ、その昔ね、割とそういうの聞くんだけど、はい、女の子同士でキスしたっつって何人かいたね。
あ、うん、
だからロシアでもありましたよね、制服姿で女の子、それ
タトゥーですか、
タトゥーとか2人でキスするシーンを PV にして、でもあの時代はあれが衝撃でしたよね。でも今はそんなに、私このニュース知らなかったくらいなので、そこまで騒がれないっていうのは、
そんなことがニュースになること自体がね、信じられない。
どういう角度で、これはニュースにするほどのことではないってことですか。
ないでしょ。
全然大丈夫ってことですか。あ、そうですね。なるほど。いや、私はやっぱりこれはなんか児童を性的な感情を弱気せしめるような表現をですね、日本のこともあろうに国民的なアイドルと言ってるような秋元が率先してやってるっていうのは、これ国辱的なもんだと私は思ってるんですけど。
いやいや、だってさ、これ石原慎太郎じゃないけどさ、例えば性的なさ、その興奮が弱気しなくなったらさ、人間はもうね、意味がないからさ。ね、あらゆるところでやっぱりし、いいな、例えば電車乗ったってさ、いい女だなと思うじゃない。
それでもみんな思いますよ。ここまでですよ。赤ちゃん作りますとかおっぴろくにしていいも
の。これはさ、赤ちゃん作りますってのは、あなた遅れてんだよ。ね、僕が来た時にすでにあったんですよ。
あった
ね、作った
あった
昔作ったことあるの、ね、彼女と一緒に行って、ね、結婚したらどういう子供が生まれますか、
ただ先生、これ彼女じゃなくてもう全然違うその気持ち悪いオタクが掛け合わせてやる。
いや、だって気持ち悪いオタクか気持ちのいいオタクか分かんないじゃん。
まあそれはそうですよね。
そうでしょ。だからその、はい、AKB ってのは商品だから、だから悪いけどね、そのやっぱり歌手っていうのはさ、どうやってね、政治家と同じで売り出すかっていうことが目的なんで、やっぱりさ、それはプロモーターっていうの、それがこういういろんな作戦を立てて売っていくわけでしょ。AKB はこういう売り方をしてるわけだよ。その中で AKB のファンっていうのはどっちかっていうとオタクっぽいじゃないですか。
そうですね。秋葉系ですね。
工事現場で振るようななんか、フェンライト、フェンライトじゃないっていうのは、なんかフェンライト、でかいライトをね、こうやってやってさ、まあ、客観的にどうかしてると思いますよ。思いますけど、それと写真撮りたいっていうかわいそうな男がいるんだよ。彼女本来撮りたいのに、撮りたい、撮れないと。
受け皿なん
ですね。
じゃあ、なるほど。まあちょっとそろそろ本題には
行きたいんですけど、ここが先生が若干もう呆れ
てて、例えば僕ちょっと全然最後に聞きたいんですけども、先生が聞きたいのは、昔最近ですけど、声優の平野綾さんが男性と交際していたみたいなことのいろいろ問題になって、要するにそのなんか処女信仰みたいなのがある気持ちのあるオタクがもう大炎上した事件が最近あったんですけれども、それについてやっぱりそんなのは当然だっていうような肯定的な意見という、要するにそのアイドルというものに処女性を求めてはいけないっていうことなんですかね。
処女性の方が求める必要ないんだよ。元から処女なんだよ、ね、
それは分かんない
けど、元から処女がないってことはありえないんだけど、それはかなり早い段階から、ね、その処女をいつやめるか、それから童貞をいつやめるかっていうのはさ、その人の運命の技なんですよ。
デスティニー、
それは、はい、神は決めるんだよ。
デスティニーですね。
だからそんなことが例えば早くね、童貞を辞めたから汚れたね、人間で、早く処女を辞めたから汚れた人間だと、いうことにはならないんだよ。不らちなね、その性的な感情を持って今のその主婦みたいに 41% もね、不妊率があるんだけど、それの方が日本あるんだよ、週刊読売の調査で。ね、そのね、その方がイカれてるんだよ。例えば男を2人しか知らなくてもね、41% イカれてると、ね、結婚して旦那がいるのにその不倫してると、PTA の不倫の巣窟なんだから、だからそれの方がおかしいじゃん。
あ、まあ、そ、え、統計データのソースはどこですかね。
え、週刊読売に昔でした。
ああ、なるほど。まあそれはそうかもしれませんね。
PTA って不倫の巣窟でしょ、皆さん。
そうなんですかね。
いや、そうだって、これ見てる人だって自分は知ってますよ。本当にそうなんだ。
今日ちょっとなんかすごい、最初から100キロぐらい飛ばしてます
ね。込んだところ
も。いやいやいや、普段からもこういう感じ
で、素晴らしいですね。
ちょっとこれ紹介してもいいです
か。あ、ちらっとちらっと、あの、ジョダ君がありますね。
ちらっとだけ、これ。
いや、僕はこの対談を見てですね、ウィルの今月号の AKB や
ダイエットは共演権、
いや、あの、とんでもないことですね。いや、国辱的なことをですね、ダイエットは共演権だとか言っているこの対談っていうのは、小林さんと どうなんだろうと思いましたけども、まあ、さておき、やっぱり、あの、まあ、そういうことなんでしょうね。はい、
打ち切ろうとしてもしかして、
はい、はい、ということでですね、あの、今日はもうここまでですでに20分ですからね。
いやー、素晴らしいですね。
素晴らしいですね。
で、なんかお二人がすごい対照的なのが、はい、非常に古賀先生と土屋先生と、なんか古賀先生はもう本当に
服装からして対照的だよな。
いや、だって今日フリーな感じだった。
フリーです、はい、ということで、あの、はい、そろそろお二人の先生の話に移っていきたいなと思うんですけれども、
はい、
じゃあ僕の席の方から古賀先生から、まずなんか、あの、いつもデモとかで活躍をされているのはもちろんなんですけれども、あの、なんかお若い頃の話とかですね、あるいは今現在の、まず、あの、どういう活動からこういう補修的な思想になったのかとかですね、なんかそういったちょっと先生の来歴みたいな話とか、どうでしょうか。
来歴、
はい、
まあ、昭和45年の安保改定の前に、はい、まあ、学園紛争がありましてね、
はい、
新宿騒乱事件だとか、全国で学園封鎖、立命館大学も封鎖したりしてた
んですよね。あ、そうです
か。あ、まあ、全国の学校で同じような学生共産主義者が革命を夢見て、勉強もしないで革命国をやってたわけですよ。下馬棒を振り回して、下馬棒っていうのは棍棒ですね。
あ、
ヘルメットをかぶってね、
で
それに対する一つの、まあ、反対の立場での、でこれが青年学生の代表ではないぞと、日本のね。
あ、なるほど。
やはり、日本の国が好きで、日の丸が大好きで皇室を中心とした、あの、国の姿を守らなきゃいけないという学生の集まりが、まあ、自然発生的にできて、でその、活動にやはり身を、あの、投じて、まあ、活動を始めたわけですよ。でその後、まあ、結局大きな運動にはならなかったんですよね、左翼の方はね。で革命政権作るとか臨時革命政府作るなんていうことも言ってましたけども、結局それはできなかったんですが、逆にそういう活動を抑え込んだ自民党、あるいは、まあ、一般的な、あの、保守勢力は、まあ、ますますアメリカナイズされた国の姿の方向へ、あの、舵を切ったと。で世論を形成する報道機関、マスコミは、まあ、相変わらず、社会主義の幻想を追っかけてたと、という状況の中で、やはり日本主義的な、本来の日本のあるべき姿をやはり追求していくべきだと。それは、まあ、三島由紀夫さんの事件もあったりしたからね。
あ、
ですから、やっぱ憲法を、現行日本国憲法のやはり向こうなんですよ、そういうことも訴えて、憲法自前のものを作っていきたいと、そんな活動を、まあ、始めた、今日に至っているわけです。で地方議会に、まあ、 結果的には出て今日に至ってるんですね。
なるほど、うん、古賀先生は三島由紀夫さんとは何かこうご縁というか関わりが。
いや、お話したことありますよ。学生時代私は関西にいましたけど、東京で理論合宿をやった時に講師でね、大東先生肯定論を書いた林雄沢さん、それから、皆さんご存知の村松武さんね、それから三島由紀夫さんとか、あの講師で来ていただいて、で合宿やったんですね。で私も関西から来て、その時にあの私も学生服着てましたけど、ご挨拶してお話ししました。で写真も撮ったの今ありますけどね。
なんかこう影響を受けられたっていうことなんですか。もうその前からそう保守的な考えを持ってらっしゃったんですか。
まあ、三島さんという方は当時若い男性がみんな読んでたプレイ、なんだプレイボーイか、なんか雑誌、平凡パンチだ、
平凡パンチ
とかプレイボーイだったかな、そういう雑誌によく登場しておられて、まあ、ちょっと文化人としてはその先ほどなんか AKB とかいうのと同じじゃない、同じじゃないんですけど、まあちょっと軽い人かなと思ってましたけど、まあいろいろ書かれたものを読んでね、だんだんあのその考え方に傾倒して、まあ、いろんなこと勉強させてもらいましたよ。
あの実は古賀先生と土屋先生ってあの協調出されてますよね、出版されてます
よ
ね、 ね、あのそれで
まあ都議会で一緒になりましたから ね、 ね、
それですごくなんか教育の問題とかをご熱心にやってらっしゃるというふうにあのなんことなんですけれども、だからこのやっぱり日教組教育とかって、まあ、我々も受けましたけれども非常にまあ歪んでますけれども、まあ、
いや戦後教育は 100% 失敗したんですよ。
ええ
ですから、はい、まあ、今日もあの読売新聞の方に、ね、講義に行ったり、その前フジテレビとか NHK 講義とか、ね、まあ、一連の、まあ、今の民主党政権で行われているその反日政策に対する、まあ、まあ、活動ね、参加させてもらってるんですけど、そういう社会状況を作ったりそこで主導的な役割を果たしている左翼反日勢力っていうのはみんな戦後の教育によって生み出されてるわけで、だ戦後の教育に何か良かったこといい点もあったというふうには私は思わない。戦後教育は 100% 間違っていた。ですからそれを改めるには、まあ、いろんな大臣いますけどね、文部大臣は非常に重要だというふうに私は思ってますよ。
土屋先生 どうですか、あのいろいろ古賀先生とご一緒に活動もされて、
そういう中で本を一緒に、ね、出したりしたんで、
あ、そうそう、いろいろ本出させていただいて、はい、まあ、あの私も学生運動から入りましたからね。であの高校生ぐらいから、はい、結構あの独協高校っていう高校だったんですけど、はい、その目覚めてましてね、まあ、子供の時からその時の少年雑誌って少年マガジンと少年サンデーってあったんですけど、まあ、若い人は分かんないかもしれないけど、大体あのあれですよね、戦記ものばっかりだったんですよ。だからもうガナルカナルのそのね、大変さとかさ、あのキスカとかいろんなあんなのも大体常識的にこう分かってた、で子供の時にその仮にね、そのなんだっけ、あのこう時間をこう超えるなんだっけ、タイムマシン、あれがあればね、あのカナル島の兵隊さんにそのおにぎりを持ってってあげたいなと小学校6年生ぐらい思ったのが
ね。ガトーね、上の島と書いてガトーだ、ね、
ただまあ割とのんびりしたあの性格だったもんですから、今は違うんですけど、あの中学校ぐらいはほとんどあんまり勉強しなかったですよね。で高校入ってこれは勉強しなきゃいけないなと思って、まあ、中学校の参考書まで全部買ってですね、だいたい1日6時間は毎日勉強したんです。
そんなに勉強したの？
勉強した。だいたい朝5時のですね、日本放送の決め替えをあの窓からあの近所に向けてですね、ラジオを向けて出してですね、それから寝ると。まあ3年の時優秀クラスに入ったんですけど、でまああの今、まあ、その時も学園紛争がの名残があって、この際には私後輩ですから、でまあ学友会自治会独協大学、それで副委員長なんかやってですね、角丸民生と戦ってました。で高校生なんかでね、あの独居なんだけどバカな社会科の教師がいるんですよね。ほいでね、こいつらがですね、 その大仏を作ってね、農民が比叡したってさ、農民 の、 あの歴史ばっかりあるわけですよ。だから僕はもうね、一番前、席は必ず一番前にしようなんですよ、先生に頼んで。ね、やじは正々堂々としようと。一番前行ってさ、農民の歴史ばっかりやめてくれとかさ、よくあのやじ飛ばしてたんですよ。だってさ、あれ大仏ができたおかげで、やっぱりその頃のやっぱり中心はさ、仏教ですから、仏教をその移入したわけですよね。それで大仏殿ができたっていう、大仏と大仏殿ができたっていうことで一流国家としてみなされたんですよ。東京オリンピックと同じですよね。それなのにさ、農民が大変だ、みんな農民は喜んでやってたんですよ。嫌なやつもいたかもしれないけど、だけどね、あのいろんな文章を見るとみんな ね、 ね、その一生懸命お坊さんと一緒にね、その大仏殿を作ったって書いてあるんですよ。うん、手なんて、そうおかしいじゃないかと、そういうのは書いてあるじゃないかと、あんたに言ったのおかしいだろうとかさ、ね、で、その、なんか、なんだっけ、倫理、なんだっけ、経済、政治経済、
政治経済、はい。
ね、あれの、あれだとさ、必ず九条のあのバカな全文が出るんですよ。ね、で仕方ないから、穴埋めは一応埋めるんですよ。ね、その上に占領憲法粉砕と書いて、日の丸書いて。で、うちの高校はね、その、取った試験の点数しか、普段点関係ないんですよ。いくら普段態度が悪くても、
ああ、なるほどなるほど、うん、
一発勝負だ、
一発勝負関係ないでしょ。
試験は
先生もね、授業は参考にしかなりませんと言ってたからね。で、結構高校からあれしてたんですけど、大学入ってからも、まあ、古賀さんの名前はその頃から響いてましたから。
そうなんですか。
そう
あ、そうなんですか。
響いてた。
それ学生時代で、
学生時代、
このなんとか高校に、
あ、西学堂に、あの僕は高校の時は、はい、あの古賀先生はもう大学ですから、で自分が大学入って、はい、そういう組織、僕は全国学級っていう組織ですけど、はい、それに入った時に西学堂には古賀先生っていうのが関西にいるっていうのを聞いてましたんで、
その時は東京と関西でも響いていた、
響いてた、
すごい、
そうだったですよ。で、角丸なんかで随分やってましたよ。はで、僕も古賀先生と同じようにですね、あの国会議員の秘書の道を経て、まあ、その中にいろいろありましたけどね。それで、まあ、あの最終的には都議会議員になったと、うん、いうことなんですね、
うん、なるほど。
あの小賀先生、どういうふうにあの当時は名を轟かせていたんですか、ね、
いやいやいや、そういう運動論とかね、あの組織論のようなものは全くないわけですよ、ただ経験の積み重ねの中で、まあ、左翼の真似をする人もいるけれども、私はやはりあのその数をあまり集めるとかね、はい、なんか集会で規制を上げるとか、そういうのはあまり積極的にやりたいとは思わなかったんですよ、だから、あのよく我々今集会やった時にあのシュプレヒコールなんてやってるのも、ね、あれもね、左翼が始めた、新左翼が集会やると最後にシュプレヒカーってやるわけですね、ですから、あの我々の今行っている集会で、あのよくリーダー格の人がね、最後にシュプレヒコールっていうのは、あれはもう当時思い出すから、私もう耳塞ぎたくなる。
あ、そうなんですか。
ですから、あのそういう左翼コンプレックスじゃなくて、独自の自らの信念に基づいた、日本的な活動でいいというふうに思いながら、まあ、仲間とやってたわけですよ。
あのでも当時ってあのインターネットとか、まあ、ないわけで、 なんで先生の名前がそう東京まで響いてたんですかね。
いや、まあ、東京にも本部がありましたからね。ですから東京にも、先ほど言いましたように、合宿で、
行った時とかに、
から大会とかで来るわけですよ、で東京には、ね、一流のやはり文化人、
運動家がいましたね、文化人
もね、文化人や、そういう中心な人がいる、だから、はあ、こちらに来てそういう話の先生も方の話も聞けたから、
ああ、そうです
か。まあ、そういう交流がある中で、お互いに、まあ、関西にはこういう人がいる、東京にはこういう人がいるから、情報はね、みんな、
ああ、そうですか。
水戸から学生運動をやってる人は、共有してたと思います。
ちなみにその時期に今でも有名になってる人っていうのは他にいらっしゃいますか。
ああ、今、まあ、皆さんよく存知の団体を率いてる人もいますよ。なあ、
差し支えなければあまり言わない方がいいです
。言わない方がいいですよ。
そうですか。
いや、立派にやってる。
ああ、立派にやってないですよ。
やってない。
やってる人もいるけど、やってない人もいる。
やって。
あのね、小川先生はね、割とね、意外とこうね、はい、あのこう なんていうの、なよっとするのよ、こういう時
なよっとする
んですか。僕はね、古賀先生と運動理論は全然違う、はい、やっぱりね、大衆行動っていうのは人数を集める、
は
い、それ大事だ。
それでやっぱりね、こうなんていうのかな、そのなんていうの、そこのプロパガンダを持って大衆を率いてさ、うんうん、これでやっぱりね、いつでも今でも言ってるんですけど、あの数が少なくてもいいんだじゃなくて、数を集めてね、で民主党なんか革命法案3つ持ってるんだけども、こんなのはさ、最後はね、いつも言ってるんだけど、10万ぐらいの人間が集まれば、集まればって前提ですけど、国会に突入するぐらいの気持ちでやればいい
んです。最後やったんだからね。
最後やったんだから、だからね、10万集まんなきゃダメなんですよ。1万集めて突入したってダメなの、10万集まるね。だからそのこれでさ、我々の先輩だってね、だらしのないやつがいますよ今、あえて名前言わないけど、
はい、それどういう意味でだらしがないんですかね。
だらしないっていうか、もうなんかもうあのだらかんだよ。
だらかん、
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 と言いますと何の略ですか。
だらしない幹部って。
だらしない幹部、
やっぱりだよね、そういうのはね、やっぱりね、基本的にね、糾弾していかなきゃダメですよ。
まあそういったね、
お二人の今の会話で、私二人のホームページを拝見したんですけど、すっごく対照的なホームページで、古賀先生 の、 あのホームページはあのすごい至ってシンプルっていうか、
はい、
古賀先生の簡素というか、
まあ、全く更新をしてない、
削ぎ落とされたようなホームページで、土屋先生のホームページはもうあらゆる情報がブワーッとこう出てくるあのホームページなんですよ。
あのそうですよね、今ここで今見てますけども、
でも、
でもかっこいいですよね、両方とも、
ね、志は同じだけども、そのスタイルが違うんだなっていう。
私携帯電話も持ったことないし。
今でもですか。じゃあ先生どうやって連絡取られるんですか。
事務所に電話してもらえれば。
事務所に電話するんですか。
で2時間以内に連絡取る。
あ、そうなんですか。
パソコンは一切やらない。
あ、先生パソコンやらないんですか。
で、文章を書くときは必ず原稿用紙にペンで書く。
あ、そうなんですか。
写真はデジカメっていうのは使ったことない。
え、本当ですか。
フィルムで撮る。
マジですか。え、フィルム現像だって今なかなかできないですよね。
だから写真屋さんに行くと、はい、古賀さんもう今時ね、フィルム買いに行く人いないよって言われますよ。
そうですよね。
文房具屋さんに原稿用紙買いに行っても、はい、今原稿用紙使って書いてる人ってもういませんよ。
あ、そうなんですか。
で、あのお洋服も、はい、あのいつもあのこの鮮やかな青と赤いネクタイというこのスタイルをずっと
守られてる。
変えるのめんどくさい。で電車に乗るときは必ず切符を買うと。
あ、なるほど。
ピッとかいうそんなね、やらない
です。必ず切符
を買う。じゃあなんか日常生活はもう一切 非電子化っていうか、そんな感じなんですか。その
電子化って必要だと思わない。
アマゾンとかで注文されたこともない。
アマゾンって何の意味か分かんない。
マジですか。そうなんですか。
私困ったことないん
です。あ、そうですか、
いや便利さを知らないんですよ。ボルネア、ニューギニアの土人と同じ。
土人
い
や、でも古賀先生、例えばですね、初めて行った街とかで迷ったりした時は どうやって対処するんです、その携帯がなかったら。
勘ですよ。
いや、誰かに聞けばいいじゃない。その通行人や、
例えば深夜だった場合
のおばちゃんに聞くとか。
深夜だった場合どうされますか。
まあ、どこの駅に行くとか。
なるほど。
私も切符で生活してる
んで。あ、僕もそうですけど、
それで別に
僕が、いや僕はなんで切符かというと、スイカを落とした時のリスクが怖いからです。
だからこれもホームページも最低ちょっとああ私の息子に頼んで、何もないとちょっと
助か
るから。
そうですか。
ちょっとなんか作っといていいと。
じゃあもしかしてニコニコ生放送ってのは初めてですか。ご覧になったのも初めて。
見たことない
です。あ、そうですか。あ、なるほど。
土屋先生のホームページにはちゃんと今日の、あの、こういう番組出ますっていう告知もされていて。
土屋先生は全然あの電脳っていうか電子化バリバリ。
やっぱりね、そのなんていうの、こんなこと言うとまたその誤解されるかもしれないんだけど、ゲッペルスっていうさ、天才的な宣伝大臣がいたんですよ。
ナチの、
ナチスドイツ。いいか悪いか別ですよ。ね、こんなこと言うとまた何か変われるかもしれないけど、彼のさ宣伝能力って天才的ですよ、
はい、
で僕はね、その中国共産党は大嫌いだし、北朝鮮はもっと嫌いなんだけど、 だけど敵のね、やっぱりいいところっていうのは、これ吸収してやるべきだ。
そうですね。俺はそれ否定してないよ。
あのやっぱりその良くないところは良くないところ。
俺できない。
だけどさ、やっぱり彼のその天あの政治宣伝力のすごさっていうのは、あのやっぱりね真似してやるべきなんですよ。じゃないとね左翼に勝てないですよ。左翼はねそれ通りにやってきてますよ。いろんなところに細胞を作って浸透してきて
その通り。
ね、だからやっぱりさ、ね、我々もそれを真似てね、真似てっていうかそれをに先んじてね、やっぱり言うことは僕の場合はね、あのうちの事務所 のスローガンはいろいろあるんだけど、やったらやり返せってのがあるんですよ。これ昔あの鶴田浩二さんが出てたさ広島屋の、ね、任侠道のさなんかのスローガンだった、ね、そんなこと言ってまた暴力団排除条例にやるつまらないことを言うやつがいるんだけどさ、
彼
らって人権があるんだよ、
映画のこと
で、ね、それでいや今の暴力団だって人権があるじゃないですか、ね、それでなんで飯届けて悪いのかってそんなね、まあ、余計なことは見ないんだけど、でやっぱりねそういう精神が必要なんですよ、だから菅直人にやられたわけだからさ、除名されたんだから、
ね、
どっかでリベンジしてやろうと思って、冗談じゃないよね、やっぱりねそういう気持ちがねやっぱり政治家の中にない、ね、ないっていうことが政治家が魅力がすごくないね、今民主党が政権取ってるでしょ、自民党が政権取られたんだよ、取られて暇なのに街頭に出てこないと、TPP をやろうね、それから消費税 10% をやろうと、ね、ついさっきもさうちの市長があの地元の産業連盟の集会に出てたね、うちの11区は板橋区ですから自民党の保守系と言われている代議士が出てきたね、TPP にも触れないし 10% の消費税値上げについても触れない、こんな天下な方が大事やってんだよね、
はい、
だからさやっぱりねあの僕はねそれはね、まあ、都議会議員だから仕方ないといえば仕方ないんだけど、僕はもう今回都議会を最後にしたいんだけどさ、だからともかくね あのあれですよね、頑張ってやっぱりやっていくということが必要ですよ、
どうですか、
じゃあ不動産ね、
はい、
私、それはもあの千代さんの言う通りで、特に選挙やる場合は多くの皆さんに支持を得られなかったら当選できないわけで、ある程度大衆の皆さん有権者の皆さんの共感を得るっていうことは非常に大事なことで、あのその集票技術っていうのは、あのそれは左翼に場合によって学ぶところも当然あるし、それを否定するもんじゃないんですよ。それと同時にね、私は先ほどこういうパソコンとか非常に苦手だっていうことをね、苦手っていうか全然問題感なんだけど、私は非常に心惹かれるのはね、例えばあの明治9年西南の駅の西郷隆盛のね、西南戦争の前に熊本で新風連の乱っていうのが
あったん
ですよ。で彼らはね真意に基づいて受け入っていう紙に伺いを立てて決起するわけですね。それは廃刀令に抗議して侍から刀を取り上げるという事かということで立ち上がって、で彼らは烏帽子をつけて鎧を着て、相手は鉄砲を持ってるし大砲もあるからこちらも同じくらいも用意すればいいのに、彼らは一切日本刀で戦うわけですよ。
なるほど、
槍と日本刀だけで、で瞬時に熊本城を攻めて、壊滅するんですけども、しかしその林応援という新党家が率いたこの新風連に三島由紀夫さんは惹かれるんですよ。
なるほど。
で北条の海の本場の、本場ご存知ですか、三島さんの最後の大作なんで、
いや存じないですけど、
その表紙には新風連の志士の茅春方という人の書が書かれてるんですけどね、相手が鉄砲を持ってるんだからこちらも鉄砲で武装しようと普通考えるじゃないですか、
ね、合理的なものを否定してるんですね、多分ね、
一切西洋的なものを拒否したんですよ。純日本的に彼らは決して戦って、で三島由紀夫さんは非常にこの純粋な日本主義、純粋無雑、一切のその雑念のない日本主義的なね、その考え方思想と行動に、惹かれるわけですね。
なんか滅びの美学って感じですよね。
まあそう、だと思いますけど、そういうものも一面ではね、我々にはあってもいいんじゃないかと。
まあそうですよ。
思うんですよ。
まあ、でもそういう美しさを守るために、あの土屋先生みたいなこう 矢面に立って戦ってい
く。そうそうそう、だから
も必要だし、
いやいや人もじゃない、いやその滅びの美学はいいんですよ。で僕はその例えば壇ノ浦の平家の滅亡とかね、はいはい、そういうのなんとなく共感を覚えるんですよ。覚えるけどさ、例えばこの前の大東亜戦争の総括だってきっちり終わってないんですけど、やっぱり戦争は負けたらダメなんですよ。
その通りですね。
勝つためにやるんです。
そうですね。
よくね、選挙に思いで立ってさ、それで負ける人がいる、選挙ってのは勝つためにやるんですよ。だから僕は選挙の選挙の間に2500回街頭演説やるんですよ。それはお金がないから自民党のね系の団体も来ない、ね、労働組合も来ない、まあ、来なくてもいいんだけど、ね、来なくてもいいんだけど、それだったら直接有権者に話してで票を取ろうということで1万3000が4万9000になってるんだから、だからやっぱりさ、その滅びの美学は確かにいいんですよ、僕も共感するんだ、ただ文学の上でそれ共感はするけれども、だけどさ、実際の例えばその政治的効果とかね、それからその戦争の場合は軍事的あれとかさ、いうことを考えるとね、やっぱりさ負けて何なんだと。
確かに、ま
あ、占領されて、
そう
じゃない、やっぱりね負けていいことはないと思いますよ。
その通り、
まあ、確かに革新的と言われたの織田信長も常に自分が有利な戦いしかしてないんですよね。実は一回だけこちらが不利だったのは桶狭間の時だけで、あとは全部圧倒的にこちらが有利な状況でしか戦わない、むしろ負けると思ったら絶対戦わない人なんですよ、実は。彼は革新者と言われて、実は戦術的には非常に保守的な戦術を取っていたと。
でもそれは時に武士道には反する
ってことなんですよね。そうなんですよ。そういうその文学的な美しさは実はないかもしれないですね。ただまあそれがなくてね、そっちにばっかり傾倒して、
勝てなきゃ、
そしたら信長っていう人は多分歴史に残らなかったと思いますから、まあそこはなかなか難しいところですよね。なるほど、どうでしょうか。
まあ選挙も戦もそうですよ、負けちゃいけないんで。
空手をずっとやられて
る、空手道をね、
おやりになられてる。
なるほど、
口下手ですから、
いえ
口最後はやっぱ戦う時は1対1、1人ぐらいやつけなきゃいけないので、
1人1冊みたいな。
いや、そんなことないですけどね。
なるほど、
口で負けたらね、最後は取っ組み合いするしかないじゃないですか。
なるほど、それはどの程度の お若い時からずっとやってらっしゃるんですか、その空手とか武道というか。
空手道は、まあ、大学の頃は学生運動で忙しかったですからね、まあ、その時は空手道とかそういう武道をやってる人との付き合いもたくさんありましたけども、まあ、学校出てから始めまして。
そうですか、なるほど、
まあ、今でもやってます。
あ、なるほど、なるほど、まあ、体がこうスッと閉まってらっしゃいますよね。
いやいや、古谷さんもでしょ。
いやいや、僕はちょっと隠れデブなんでね。土屋先生はどうですか。さっき結構大学の話とか出ましたけど、僕いつも思うんですけど、なんか僕最初に土屋先生にお会いした時に、土屋先生の目にカラコン入れてんじゃないかなと思ったんですよね。なんか青いですよね。
あ、これは元々
そう、そうで聞いて、あ、なんかちょっとなんか、
あ、そうね、
なんか超ギャルっぽいですよね。なんかちょっと、いや、かっこいいなと思って、それで。
性格じゃないね。
ええ、
まあ僕性格的にはどっち、僕は保守なんですけど、
ええ、
文弱の輩なんですよね。本ばっかり読んでた。だからそのなんていうの、運動っていうのはまずできないよね。
意外。
歩くぐらい。
運動は体に悪いのよ。
そうなんですか。
いや体にいいってやらなきゃいけないんですよ。やらなきゃいけないと分かってんだけど、昔からなんかダメなんだよ。何もできない。
活性酸素ができてない、良くない。
あ、テニスをやった。
あ、でも先生今出ましたけど、すごくこのバッジつけてらっしゃいますけど、それも自家製というか、
あ、ネイリー、
そういうその資格、いろいろそういうのはどういう経緯で取られてるんですかね。い
や、ネイリストの資格を取ったのは、結構あれ批判があるじゃないですか、ネイルやってる女の子に対して。ネイルやってる女の子に対して批判がね。
どういう批判？
じゃあ例えばそんな爪じゃさ、お米が溶けないとかさ。
あ、
ね、だから批判するのはいいんだけど、その例えばね、江戸時代のね、女の人の曲げってのは、ね、それがね、遊女の曲げが流行ったことがある、でね、そんなのは遊女の曲げで、武家の娘がやるもんじゃないと言われてたんですよ、ところがそうは言ってもね、半世紀、ね、いわゆる50年経たないうちにさ、みんながその曲げを言うようになったんだよ、そういう経過があるんだよ、必ずしもだから風俗っていうのは、ね、その固定じゃないんですよ、だからまあそれだったら ちょっと自分もね、勉強してみようと思って、その原宿かなんかにあるさ、そのネイル学校に行ったんだよね。恥ずかしいっていうか、女の子ばっかりでさ、手を触るわけじゃない。で、手を触っても別にどうってことないんだけどさ、ちょっと恥ずかしいじゃないですか。
そうですよね。あ、ごめんなさい。申し訳ないです。
それから心理カウンセラーの資格もお持ちだ
った。それはどういう、
それは今あのほら、ある大学の大学院に行ってるんで、まあ、それのその行きがけのダチみたいなもんで、あとアイガン動物の管理士用紙っていうのを2級で取ったんだけど、
犬とか猫って、
そう
ああ可愛いですね。
あれは動物愛護やってるんですよ。
ああ、素晴らしい、
ね、ドッグランを作る運動だとか、
素晴らしい、
ペットショップに今度今ペットショップが夜8時まで展示になったでしょ。
そうですね、
ああいうのは昔から僕は主張してたんですよ、
ね、素晴らしいですよね、
そうそう、北方領土から猫まで、
猫も素晴らしいですね、
そうそう、
なるほど。
あとすごく先生、さっき実年齢聞いてびっくりしちゃったんですけど、お肌のお手入れもやられてるっていうのをさっき伺って、
そうです、実年齢は公表しないことにしてるんで、あれなんです
けど、わかりますよ、
なんだっけな、そうそう、お肌はね、お風呂に入ってから、ね、お風呂に上がってから、はい、ね、なんだっけ
化粧水、
化粧水つけてとローションつけると、 あとヒアルロン酸っていうのはリフトアップになるんで、
肌ラボですか、
そうそうそう、
あ、僕も同じです、僕も、はい、同じのを使ってると思います、多分、
そうでしょ、はい、結構いいや
つ、肌ラボってやつですよね、
そうそうそう、はいはい、であと、ね、そのボディローションはフランス製のやつを使って、
それはちょっとさすがに使
って、これはね、女性の匂いがするんですよ、ね、でうちの彼女に言って、もうこれが一番いいと、ちょっと高いんですけど、で僕は一切お酒飲みませんから、夜の付き合いゼロですから、一切出なくても、でもう集会も出たくない、
それはいいね、
車の集会も出ない、この人は出てるけど僕は出ないんですよ、いつも金橋さんに出して、僕はもうそういうのなくたっていいんですよ、有権者が相手だから、だからそういうのは好きなんですよね、こうなんかちょっとおしゃれっぽいっていうかさ、僕はね、そのだからなんとか大戸とはね、ああいうのもこう今ジバンシーを使ってるんだけど、
この前は
シャネル
使ってるんですよ、
かっこいいです
ね、やっぱりね、政治家ってね、闘争的でセクシーでなきゃいけないんだよ、
かっこいいですね、
絶対その2つの要件、それであと政策能力、だから昼間勉強してるんですよ、昼間つまんない買い物に行かないんですよ、そんなね、グループ行ったって関係ないですよ、そんなもんはね、そんなもん関係ないんですよ、30万ね、あ、50万か、50万区民が相手なんだから、ね、都議選なんて、まあ、あれになればもっと別なんだろうけどさ、その特定の人たちを相手に選挙やるなんて、そんな時代錯誤的なものはさ、僕は参加しない、はあ、でも決めちゃうと平気なんですよ、子供の時はわがままですから、ね、
わがまま
わがままですよね、好き嫌い多いし、
まずわがままだ、
いつも言われてるんですよ、好き嫌いが多いとかね、これ食べなきゃいけないね、先生に、ね、怒られてる、
好き嫌い多い食べ物もね、本当に
不思議な関係ですね。
こういう土屋先生がすごくこうなんかなんていうんですかね、こうこうケアに気を使ってらっしゃるというのを聞いて、どう思われますか。
その割には効果あるのそれ。
先生ね、僕の体は裸を見てないから。
知ら
ない。じゃあ裸を見ます。見せましょう。
私は全く対極にあるわけですよ。
あ、そうですか。
朝顔洗って頭ジャブジャブってやって、ね、もうそれで拭いて終わり、何もしない。
はい、昭和の男って感じ
ですね。
いや、後でね、はい、違ってくるよね。
まあ、私はちょっとわからないですけど、まあそうかもしれないですね。
何年くらい続けてらっしゃるんですか。
10年以上続けて
る。でもやっぱり一度そういう習慣できちゃうと、その化粧水とか乳液とか使わないとちょっとおかしくなっちゃいますね。なんかこう不安になっちゃいます、ね、
そうそう、
しかもルバング島に30年と海田さんだってそんなものやんなかったわけですよ。
そうですよ。
しかしあんだけ健康で、
いや健康は健康でいい
ですよ、基本的な姿勢でね、まさに日本男児そのものじゃないですか。
本田さん、まあ、実際お会いしたけどお肌ツルツルでした。
いや、そうだけどこのさ、 目の下の膨らみが出たりさするじゃない。
それはね、加齢とともにあるだろうな。
それはなんかヒアルロン酸じゃない、
肌ラボ、
やっぱり女性からもモテます。
モテそうですよね。
ね、お二人ともモテそうですけど、どうですか。 土屋先生。
いろんな手紙来るよね。
うちの師匠が。本
当だ
よね。あれだ。女子高校生から。
女子高校生から。
肌あのハートのマークがいっぱいついて、先生が国会突入するときはお守りしますと
か。金さんが出してんじゃないの？
金さんが出してんじゃないよね。
秘書さんがお金を出してくれてんじゃないの？
ホストライターがいる。
熱烈なファンがいるんですよ。はあ。ありがたいと思ってますけどね。
やっぱじゃ肌の手入れをした方がいいね。いやでも小林先生は別にされなくてもお綺麗だ。
いや私ね、はっきり言って今年高齢者の仲間入りなんですよ。
あ、そうなんですか。え、ということは、
ということは
昭和22年生まれだから
47年ですから。
あ、じゃあ、
あ、なるほどなるほど。
65歳になるわけです。
ああ、見えませんけど、
ね、私高齢者の仲間入り今年から。
でもやっぱりね、お二人とも闘志に燃えてらっしゃるから、やっぱりその分若くなる。
先のことだと思ってない
んですけど、僕土屋先生になんか去年県政会館でお会いした時に、僕ダイエットしてるんですって言ったんですよ。そしたら、あの古谷君いいことを教えてあげるって、あのキャベツしか食べないって、夜キャベツしか食べないって、あ、それであのエネルギーをどうされるんですかって言ったら、ひたすら我慢するって
言
って
、だってさっきルバム島だってさ、それで生きてたんだから。あのダイエットする時は食べないんですよ。
それすごいですよね。
水しか飲まないんですよ。
そう、キャベツですよ、
ね、キャベツしか食べない。
それでもクラクラしませんかって多分同じことを聞いたと思うんですけど、うん、
しない
んです。しないんですか。
しない。そう、なかなか死なないですよ。やっぱりね、そうするとみあもみ出し法っていうのがあってさ、ね、麻生さんがやってたんですけど、あれもまあいいんだけど、年が明けてると言ってくると、なかなかね、あの僕箱根に行ってさ、団子十八個食ってから、それから2キロ増えてから、なかなかね、あれなんですよ。
うん、それは最近ですか。
いや、去年。
去年。
団子を2キロ食べたんじゃないでしょ。団子を食べて2キロ増えたんです
よ。増えた。うん、だけどそれも、やっぱり食べないってことで1キロは減ってるんですよ。
うん、食べないで走ること。
あ、それはそうですよね。
運動
食べない
で走る。運動で使うカロリーって熱量ってのは本当少ないんですよ。ですから、まず基本的には食べないことです、
ね。そうですね。
だもうダメなんですよ。家でね、原稿書いたりさ、それからなんかその大学のその何だっけな、あの研究のその。テーマ論文というか小論を書かなきゃいけないんですよ、はい、でそれをその書くのにだね、極めて大変でね、それでそのあのなんていうか、政治関係だったらいいんだけど、その政治関係とかその宗教関係があるんで、全然新しい科目なんで、それをその勉強していかなきゃいけないっていうのはやたら大変なんですよ。あ、それ動かないじゃない、1日100歩ぐらいしか歩かないといけないね、でお昼はさ、あのほら、あのほかほかご飯に、ええええ、あのおかか食べかけて猫ご飯、
ええ、肉とか食べないんですか。
食べない。
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 だから、ね、猫だって昔生きてたんだから
さ。そうですけど、
ね、猫好きなんだ。
猫好きですよね。
猫好きです。猫ご飯。
猫ご飯。
なんか今までの桜地と全く違った雰囲気が
非常に勉強になりますよ、
ね。非常になんか
そう、
面白い。
あの、いやでも個性があるんですよ、
あの今あの若い大学生とかと先生とか触れ合われること多いと思うんですけど、うん、結構先生がこうデモの時に言うのは、あのなんかこう NHK でなんかこうなんかワンナイトラブをしたなんかけしからんやつがいる。
ああ、そうそうそう。
なんかその話ちょっと、
あの、僕はあの勉強に疲れるとですね、ゴロッとあの寝転がってね、でベッドの斜め上にですね、病院と同じようにテレビをつけたんですよ。すごいでしょ。で、まあすごいって大した値段じゃないのに、でそれを見ると斜めに見える。だから目が乾くからいけないんですけど、まあ見るんですよ。で、まあいろんな番組見たりするんですけど、まあ大体主に見るのは NHK 教育テレビと放送大学。
受信料払ってんの？
いや、受信料も払ってないです。払ってないです。国際テレビだから。
私は
払ってないけど勝手に電波が飛んでくるんだからさ。女の人が向こうから飛んでくるのと同じだよ。
そうな。
ね、そうですね。
な
ってきました。その時に NHK
教育テレビ、私も払ってないけど見てない
で。見てたらですね、夜ね、12時過ぎてですよ。で銀座の女のお姉ちゃんが一人と、東大の現役のお姉ちゃんが一人、ある私立の大学の姉ちゃんが一人、で私立の大学の姉ちゃんが、うちの大学は3割がキャバクラ嬢だと、で東大生がその実名で出てね、すりガラスなしで出て、で私は彼氏が一人いますけれども、その何ワンナイトを3回やったことがあると、ワンナイトってのはなんかね、あのコンパに行って、その時の男とホテルでやっちゃうってことなんでね、だからさ、その僕が彼氏だったらこんなやつぶん殴ってやるとね、 そんなもんテレビに出てさ、はい、でその銀座のお姉ちゃんは何つったかというと、はい、その銀座の一流の女っていうのは生理用品までその男に買わせると、はい、それがコツなんだ、はい、でそれを NHK 教育テレビやってんだよね、確かに親父の教育にはなるよね、うん、だからさそんなものさ流す必要ないと思わない？
いやそうですよね、
NHK どうしちゃったんですか？
いやだから行かれてんだよ、
あんなでも仕込みなんじゃないですかね、そんないるんですかね本当にそんな人
だね、
そのなんか女子あの4割がキャバクラ嬢とか、そもそもキャバクラにそんな供給人口がいるんです
か？いるんです
よ、いるん
ですよ、
またまた
それでね、もうね、はい、そのある学会でね、はい、でその僕は拓大の客員教授やったでしょ、はいはい、それでその中央大学の教授に、はい、あの、はい、言っていいのかな、まあその、ええ、中央大学教授に、ええ、
気をつけた
らいい、言ったら、ある教授に言ったら、ええ、いやうちの大学でもいますよと、授業終わった時に、ええ、その前の教団のところに来てさ、はい、でそのキャバクラの名刺を渡すと教授に、
そんな狂ったやついなかったですよ、
僕、いや昔はいなかったけど、ええ、それで、ええ、先生来てくれたらサービスするから、ええ、ねって言うんだって、そんなのどこにでもいますよって言うんだよ、
いないですよそんな人、もう見たことないですもん、
いや今は言うんだよ、
でもなんか私日刊現代毎日読んでるんですけど、あの、うん、ちょうど間に桃色記事みたいのが入ってて、でそこにこういろんなウグイスダニ店なんとかかんとかとかっていろんなその、うん、
それ日刊現代だからでしょ、
載ってるんですよ、
それは載ってるでしょ、ね、
でそれが毎回こう店舗とか変わるわけじゃないですか、
それはそうでしょ、
で店舗数とその店舗で抱えてる女性の人数を換算すると、うんうんうん、多分女性のうちの、うん、20人に1人くらい、1クラスに1人くらい
は、それは分かりますよ、でもそれだったら4割ってことないですよね、
だってさ昔さ、キャンパスクラブってあったんだよ、はあ、30年ぐらいは、
キャンパスクラブ
知らないでしょ、キャンパスクラブ、
キャンパスクラブ
ね、で池袋なんかあってさ、行くとさ20年ぐらい前だ、はい、それで行くとさ学生証見せてくれるんだよ、はい、精神女子大ですとか言ってさ、はい、でカナですとか、それは現地名なんですよね、はい、で別にそのキャバクラみたいなことはやんないんだけど、はい、でそんなのおじさんが好きなんだよ、うん、ね、だからやっぱりさ需要と供給の問題で、
まあそう
ね、
そうそう
ね、はい、だからやっぱり、
あ、需要はキャバクラの店ってことですか、キャンパスクラブ、
まあキャンパスクラブはキャバクラまで行かない、
あのガールズバーみたいな
感じ、そうそう、だから昔はそれがあったの、いっぱいね、で一流大学の女子大生がいっぱい来てた、
あそうですか、
古賀さんはそういうのはほら割と硬いからさ、僕はイタリア系だから、
ああイタリア系でもそんなあるんですか、そんな、
あるん
だ、いや知らない、
あるんだよ先生、
ええー、
自分知ってんじゃないの、自分の彼女気をつけないと、自分の彼女はそういうとこ行ってるよ、
いやあの
それ
は、いやあの その時は またあの非常事態宣言っていう感じですからね、
いい弁護士紹介するよ、
えまああのまあいやでも僕あのあれなんですよね、あのこの年で告白じゃないですけど、あのそういうキャバクラとか行ったことないんですよね、
行かないやんなとか
一回見たことないんですよ、
無駄だよ、全然ドブン捨てるようなもんだよ、
ですよね、うん、なんか
いや僕もほとんど行ったことない、
ほとんど
ほとんどいやだってそれは秘書やってるのはさ行かざるを得ない時があるじゃん、
ね、あなるほど、
基本的に僕はさ酒が飲めないんですよ、ね、だから地元の会合も絶対出ない、うん、で落とすぞって言われても、で結構ですからどうぞ落としてください、もうその酒の付き合いダメなんですよ、本当に申し訳ない、
でもなんで女性とお金払ってまで喋んないといけないんですかね、
いや持てないから
だよ、ああなるほどなるほど、
うん、で向こうから来るんだから普通女の人、うん、そうでしょあなたのところって、
いやいやいやいや
女の人って向こうから来るもんね、丹波哲郎も言ってる、
なるほどなるほど
ね、
丹波哲郎
いやそうでしょ、
向こうから最近は来てますか、
いや
だからそれはだからさ、あれなんだよ、あのあれだよ、ちょっとどうしたのかなと思ってさ、米長邦夫さんじゃないけど、だから更年期障害の検査に行ったんだよ、
そうです
更年期障害
関係あるんですか、
いや関係あるんですよ、関係ある
んだよ、片岡千恵蔵の息子さんが日光の社長になったんだね、
あそうなの、全然関係ない
関係ない田中哲郎と思い出したこれ日本航空の今度社長ね、
あの片岡千恵蔵
パイロット操縦士出身で、
そうでしょ、
そうなんですか、片岡千恵蔵の息子です、そうそうそう、でお医者さんとか結構みんな優秀なんだよね、
あ千恵蔵の
片岡千恵蔵って、あの時代劇大物
俳優
東映の
なんとか目付け
怪人なんだ
なんだっけ、なんとか面相、
そうそうそうそう、
なんとか面相、
うん、怪人二重面相、
あなんかそういう
知らないでしょ、
知らない片岡千恵蔵
知らないこと言ってもダメ
です、受けない いや、丹波哲郎で思い出しただけの話で何の脈絡もない。
いやでもまあ要するに僕が言いたいのはですね、土田先生もご同意していただいたように、なぜ女性とお金を払ってまで喋らなければならないのか、それからなぜそんなところに女性が供給される
のか。時間の問題ですぐ分かるよ。もうあと何十年か経てば分かる。
そんなことはないと思います。
時間の問題、それは
いやだってさ、もう思うんだけど、ね、都庁のそばに歌舞伎町があるじゃないですか、ね、ソープランドがいっぱいあるでしょ。僕はあんなとこ行ったことないんだけど、うん、なんでお金を払ってまでさ、
で
ね、そんなとこ行ってね、ええ、結局あれは売春行為なんだからさ。
そうですよ ね、
ね、だけどやっぱりさ、あれはそのまあなんていうの、じゃあそれを配信し、まあだからさ、人運違反や、ね、ええ、はいけないんだって言ってるさ、ええ、あのバカな連中がいるじゃない、ええ、そんなに売春が嫌だったらさ、歌舞伎町で売春行為はいけないんだってやってみればいいんだよ、ね、みんな殺されちゃうから、ええ、そうでしょ、身近に今起きてんだから、その売春がいけないって言うんだったら、性を売るんだという仕事だよね、性奴隷なんだから、まあ、ね、そこで性奴隷はいけないんだって言ったらさ、歌舞伎町でビラ配ってみるんだよ、うん、2、3日経ったら死んでるから、うん、そうでしょやってみればいいんだよ。
あ、でも先生、あの歌舞伎町は結構僕蕎麦屋とかうどん屋に行く人もいるんですよ。その健全な目的で行く、
まあ、居酒屋もあるしね。
僕もバッティングセンターもありますから、うん、健全な目的での行く僕のような人間も。
だから不健全なのは、だから変ななんかピンクボックスみたいなのじゃ
ない。 ありますね、
なんかあのどこに
紹介状みたいな、
紹介状みたいな、大体だからそのいい加減な、だから変なエッチな目的で行くんだけど、
どう思
いますか、ね、あれなんだけどやっぱりさ、愛をなくしちゃうと、やっぱりさ、あのなんていうの、あの強姦が増えたりさ、
そうなんですかね。
やっぱり人間ってそういうもんなんだよ、ゴキブリと同じで。
強姦っていうのもちょっとする人の気持ちも分かんないですよね。
いや僕も分かんないよ、うん
ね、それは分かったら困りますよね。
だってさ、だって嫌だっつってんのにさ、ええ、そんなことやってさ、
狂ってます
ね、なんか狂ってるとか感じるのかなと思うよね。
そのまま東京も
いますそういうのってやっぱりさ、相手が感じてこそさ、自分が感じしゃんじない自分。
いや私は同意されましても、そのちょっと
使ってもいい。
いやいや、だってそんなことは人間のだって普通の生理学だから、ええ、今あなた生理学の話をしてるんだよ。
いや私はその女性の性的なメカニズムっていうんですか、それはちょっと分かりかねますが、それでも男性のその強姦魔っていう人はまあ10万人の間にいることはいますけども、そういうことをですねやるということ自体がちょっとなんか人間のか社会的なもんなんじゃないですかね。あれはなんかこう強姦して
やるぜみたいな。だからこの前ね、警視庁に出したんだけど、強姦魔についてはさ、やっぱり刑罰を重くするっていうのと、あれは慣習性があるの、そういうやつはさ GPS で発信機をつけさせろと。
ああそうそうですよね。
本当は韓国みたいに、これね、これは韓国が、まあ、正しいと思うんだけど、氏名の公表とかさした方がいいんだよ、そういうやつは。だけどそれを抑制しなきゃいけないと、やっぱりきれい事じゃ社会はね、全部収まらないから、そういう意味で歌舞伎町のソープランドみたいのはあるのかなと。
あのでも先生、それでアメリカでミーガン法ってのがあるじゃないですか。
あるある。
それであの全部ネットでどこに住んでるか、なんとかストリートのアパート何号に住んでるって分かる、
う
ん、それを日本でも同じことやろうとした、うん、この人権派のと言われる弁護士がね、うん、これを拒否をするというか反対運動を起こす、
ね、いやだからあいつらの娘がね強姦されたら分かるん
で、ですよね、うん、僕もそう思いますよ。
そうそう、だからさ、ね、オウム真理教でさ、ね、なんか共産系の弁護士が殺されてるじゃない。だからオウム系でさ、何だか知らないけど違法捜査で警察のさ、強権逮捕だとかさ、ね、それからあと判決が全部片っ端から林だって、林なんかあいつさ供述してさ協力してんのに死刑が出てる、それなのにさ、ね、日弁連の方なんてのはさ、全然それについて人権を、ね、抑圧した逮捕だとかさ、死刑だとか一言も言わないでしょ、だからあいつらがさそんなさこと言ってるっていうのはさ、自分の娘が強姦されてないからですよ。
そうですよね。
そうでしょ、
まあ二重基準だよね、
そう。どうですか、さやさん、あのさやさん、大丈夫ですか、どうですか。
あのちょっと若干びっくりしていました、はい、いやでもおっしゃる通りだと思います、はい、あ目には目を、歯には歯をじゃないけど、
まあそうだね、
まあでも
その守りたい人権っていうのがよくわからないですよね、日弁連のね。
だから破防法の時だってね、相当オウムの時にも言いまして、結局ハブホできませんからね、できなかったですからね。
適用しなかった、
人権って言ってもそのな誰の人権なのかというか、人権という概念そのものがよくわからないっていう
か。じゃあだからさ、人権救済法と同じで、あそこで言ってる人権っていうのはね、全然わかんないんですよ、極めて曖昧で、もともとは自民党が出した法案なんだけど、ね、そこで出して、そうだよ、自民党が出したんだよ、煽ったでしょ。だこの先生に言ったら申し訳ないんだけど、民主党はアホだけど、その根っこは、ね、バカな自民党なんだよ。だって消費税 10% 上げるってなって、 元は自民党に言い出したんですよ。うん、
あそうですね、
TPP だって賛成だとか反対だとか、谷垣は賛成なんだから、うん、頭がおかしいとしか言いようがないでしょう。うん、ね、うん、
まあ TPP はね、本当に土屋さん言う通り、その通産省と農林水産省の試算が違ってるようにね、うん、損得はいろいろ議論があるわけですよ。入った方がいい、はい、入らない方がいいとかね。うん、基本的には私はね、独立国家として、うん、主権国家として関税自主権をね放棄するなおということが、うん、あっていいはずがない。うん、幕末に結んだ不平等条約を改正するのに明治いっぱいかかってるわけですよ。 それは裁判権とね、から関税自主権を回復するために、6名館まで作って、窮屈なドレス着て、ダンスまで覚えてね、ヨーロッパと同じですよということをやってみせて、日清日露戦ってやっと関税自主権回復するわけで、
明治の平和になったわけですからね。
その時の関税率ってだいたい 5% ぐらいらしいんですよ。うんうんうん、あ 4. 何パーセントか、で今の関税の平均関税率は 5% ぐらいで、今のがだから関税率は高いんですよ。だからそういう実態が今まで歴史、まあ、ちょうど100年ぐらいになるんですね、
はい、
不平等条約結んで、その年にね、その関税主権を放棄する話をするなんていうこと自体が私以上考えられない。うん、で関税主権を放棄しないで関税率の 0% もあるし 8% もある 200% もあるでいいんですよ。
いやだからね、 FTA でいいんですよ。
FTA で、だからもう、まあ、AKB も何のことか分かんないって最初始まったけどAKB より TPP の方が大事なんだよ。
あ、まあ確かに、
あ とってもパーなパートナーシップって、あともう一つはさ、とってもプリティーなパンって言ったんだ
よ。何だそれ。
全然関係ないな。
あそうだ、せっかく先生大丈夫ですか、大丈夫ですか先生、大丈夫、
面白いでしょ。
ちょっとなんか当てられちゃって
面白いでしょ。いやあのね、政治っていうのはさ、そうやってね楽しく理解すると、 TPP ってなんだと思い覚えようとするから、なかなかね覚えられないんですよ。
先生、あのネイル教室とか行って、さっきの話に戻って申し訳ないんですけど、女性ばっかりじゃないですか。
女性ば
っかり。その時にどういう切り口でこう話していくんですかね。そうい
や話しながらだってやれないですよね。だって並ぶんだから。
ああ。並ぶ。生徒だから
ってことですね。生徒、お互い生徒同士
で。その時にやっぱりこんな感じで やっていくっていう感じです。
もうちょっと先生がいて、今日はここまでねやりますとか、スカルプがこのぐらいまでやりますとかさ、そういうのやるわけだから。
なるほど。
う
ん、
もしかして撮りたいとか思ってます、
ね、え、何ですか、
ネイルの
資格。いや僕はちょっと尖閣被災ですからもう無理だと思いますけど、ね、
ちょっといや撮った方がいいよ。
あそうですか、ね、うん、それは どういうのに役に立つでしょうか。あの
やっぱり多様なその価値観があるっていうことに
さ、
その
僕、猟銃免許を取りたいんですよ。猟銃免許を取りたい。
あ、持ってる。
あ、持ってるんですか。
返しちゃった。
あ、返しちゃった。
返した。
ああ、そうですか。
危ないから返した。
あ、そうなんですか。
いや、危ないじゃない。ね、いや、だけど、そういうのマイナーじゃなくてさ、ね、そのなんか、僕、本当はさ、まつげのさ、あるじゃない。あれも取ろうと思った。まつげの。
あ、まつげ。
エクステですか。
エクステ。
エ
クステンション。あれ取ろうかなと思って。
エクステ知ってるの。
あれいいでしょ。
いや分かんないです、それはちょっと X テストはやったことない
んあんまり長いとおかしいけどさ、
もし取ったらやっていただきたいです。
あ、ぜひ。 あれ取り、もう暇になったらちょっと、今はちょっと忙しいんですよ、論文がいっぱい溜まってるからでちょっと暇になったら X テ今度取ろうかな。
あ、そうですか。まあ TPP 反対でいきましょう。
まとめ
いや、まだね、渡辺にはまだ早いんですよ。20分ぐらいあるんですけど。
いやいや、やっぱり TPP ね、皆さん若い方にも分かってもらいたいのはね、幕末の不平等条約の時、さっき言いましたように 5% の関税はあったわけですよ、いや今平均 4.7% ですよ、いやそれで幕末の方が関税率高かったんですか、それでも不平等だということで、大変な苦労して、改正する試験をね、
それでですね、いや非常にその通りだと思うんですけど、それで例 の桜井よし子先生がですね、断固支持するんだというのが波紋をね呼んでるんですよ。触れますよ。
触れる
んで、ね、いやそれについてぜひ梨央先生の意見を聞きたいなと思ってやってたんですよ。
いや私は、 桜井よし子さんのその書論も読みましたけどね、はいはい、私はそれにはあの説得は受けなかった。
あ、なるほど。
やっぱりもっと単純に考えていいんですよ、
ね、
国家として、地理的条件、人口規模、産業構造、違う国が ね同じような貿易ルールで、対等にやっていけるわけない、うん、日本は日本独自の狭い国土で、日本の食料自主権を確立した中でね、何かあった場合でも食べ物だけは国民に供給できるという体制を守っていくためには、絶対 TPP ダメなんですよ、
うん、
ですからその自主権を二国間でいろいろやることはいいですけどね、やはり関税自主権は必ず持ってなきゃダメだ、うん、ということからすると、桜井よし子さんのおっしゃってることも、まあ、説得力はないわけじゃないけど、私の立場ではやはり同意できない、
まあ、プラス野田内閣も支持されてるということだったんですけども、やっぱり違和感を感じられるということ
です、ね、いやもう野田内閣、まあ、彼の言ってることは言葉の遊びで、なんか誠心誠意だったかね、なんか勝海舟かなんかの言葉も引用間違ってたし、今度のネバーなんとかっていうのも、チャーチルの言葉もあれも引用間違ってるし、松田政権で何を勉強してたのか、引用するなら正確に引用してもらいたいよね。
なるほど。
だその程度の、まあ、勉学の結果ね、まあ、なんか選挙で当選をして、それを、まあなんか演説土壌がどうのこうの言って、総理大臣になったわけだけども、桜井さんがなぜそういう人をね、支持するのか、あの義務教育で教える漢字が読めなかった総理大臣と変わんないじゃないですか。せめて小中学校で教える漢字だけ読めるようになって総理大臣になってもらわないと、国の恥ですよ、
なるほど。
野田さんも同じですよ、
どうでしょうか土屋先生は。
いや小松さんは割とこうさオブラートに包んで言ったんだけど、あの僕はあのその産経新聞はじめね、そのいわゆる TPP に賛成だっていう新聞を全部読んでみたんだけど、賛成の論拠がさ、全然曖昧で、ね、力強い農業だとかさ、ね、日本の底力だとかさ、そんなのしか書いてないんだよ。で桜井さんの、ね、その論文なんかも具体性がないんですよ。ただ今の制度を変えるんでしょ、だから変える側が野田さんを含めてですよ、具体的にじゃあ日本の農業をどうやって強くするんだと、そういう具体案が出てなきゃおかしいじゃないですか、だってさ農水省の試算で 90% 農家が潰れるんですよ。ところがテレビ今日ねテレビなんかに出てたけどね、あのこれだったら私はできると、でそういうさなんかちょっとさそのもう気が触れたようなさそういう農家がいるわけですよ、それ1割なんだよ、ね、それでも戦えるってやつは1割なんですよ、だからあらかたの農家は潰れるってわけですよ、それで、ね、これはもう人まで全部ですね、
その
全部入ってくるわけですから、ほんの日本語はできないですね、例えば日本語は、を話してくださいよと言った瞬間にそれは障壁だということになっちゃうんですよ、で全部です ね外国人がどんどん安い労働者で入ってくると、ね、いうことになって、そいつらはね、そどっちみち働かないんだから、すぐクビになると。クビになったらそいつらはですね、アメリカと同じように、ね、街の中に放たれるんですよ。マイアミと同じですよ。
生活保護だ。
そういうことになるんですよ、生活保護で。大変なことになるわけですよ。そこにね、デフレがあるわけでしょ。それで今度 10% の消費税アップがあるわけでしょ。日本は一体どうなんですか。デフレってのはさ、供給にね、需要が追いつかないって言ってるんですから。ね、例えばですね、北海道は広いと言うでしょ、北海道の農地は。だけど、オーストラリアの160分の1ですよ。ね、確かに米は 778% の関税をかけられてる。ね、で、サトウキビは 360% か 380% の関税をかけられてるんですよ。確かに高いかもしれないけども、それをもしやめてしまったら、沖縄のサトウキビは全部アウトですよ。そうでしょ、全部アウト。横にどうするんですか。で農産物の全体の平均の関税率ってのは 11% だよ。 11.4 か 11.7 ですよ。それで食用自給率が 39%、 それが 13% に今度落ちるわけですよ。そしたら安全保障上どうなんだと。日本に外国人がどんどん入ってきて、公共事業の入札も外国人、入札にあたっても日本語のものを作って英文のものまで作んなきゃいけないと。こんなね、アメリカのオバマのためにですね、何もね、この前アメリカ人がみんないい方いい人だと思ってたら間違いなんですよ、この前あいつらは広島と長崎に原爆を落としたんですよ。 東京大空襲を計画的にやったんですよ。 そんなクソみたいな国のためにですね、日本がね、経済植民地にされる必要なんか全然ないでしょ。これこそね、指導力を持って、そう、真珠湾の真実、これを読まなきゃダメなんですよ、ね、もう向こうはだってさ、ね、チャーチル、なんだっけ、なんとかって、ルーズベルトはだね、ね、11月25日の閣議でさ、ジャックに一発目を撃たせろって言ってたんだから、全部知ってたじゃないですか、ね、あいつら、ね、それで日本をさ、占領して、日本の皇室を含めてめちゃくちゃにしといて、そんなクソみたいな連中がでさ、ね、今度日本の市場を開放させて、日本を経済的植民地にしようとしたんですよ。あいつら150年前までね、何やってたか。黒人を100トンの船に、ね、400人以上乗せて、ね、それで疫病で死んでも関係ねえんだと。3人に1人到着すればいいんだと。それで到着した黒人に、ね、女の子なんか強姦して産ませて、で、それを黒人にしたんですよ。奴隷にしたんですよ。あいつらのが性奴隷じゃないですか。冗談じゃないんだよ。そんな国がね、いい国だって信じてるね、親米派って、それは小林さんの言ってる通り、親米ポチと言われても仕方ないと、まあ、ポチがかわいそうだよね、ポチがかわいそうだと、ポチの人権を守れと、ね、日米連が言うかもしれないけども、まあともかくだね、アメリカがいい人じゃなくて、アメリカは戦略的に動いてるんですよね。だってさ、イラクだってそうでしょ、フセインは昔フセインを応援してたんだから、そうでしょ、そうですね、アフガンだってそうじゃん、アフガンゲリラを応援してたの、でてめえの都合が悪いとなると、核があるんだって難癖をつけて、これはね、人教のお兄さんのやることじゃないよ、チンピラのやることですよ。それをやってきたのがアメリカなんだ。だからそれがさ、僕は桜井さんどういう意味だか分かんないけど、そのちょっとね、現実を知らなすぎると思うよ、本当に。そんなこと言ったら日本のね、板橋の中小企業だってね、それから荒川区のね、中小企業だってみんな潰れちゃいますよ、 10% の消費税なんて冗談じゃない。こんなのね、絶対に成立させちゃいけないですよ。そんなこと言ったらさ、形を変えた外国人参政権のね、自治基本条例みたいなのができたらさ、どうなんですか、外国人の口調できますよ、大変なことになる、どうして賛成なのかね、吉野家の牛丼食ったことないからじゃないのよくわかんないけど、
いや、この間のね、去年の震災の時でも東京で米が買えなくなったんですよ、お米屋さんから米が消えたんですよね、
消えましたね。
だから今度は例えば戦争とか内乱とか大災害っていうのはまた起きる可能性あるわけで、そういう時に国内で食料の自給体制を維持してなかったら、我々食事ができなくなるわけですよ、で日本の農業は補助金付けだって言ってますけど、全くこれデタラメな主張で、フランスやアメリカなんていうのは5割以上、まあ、スイスなんかもそうですけども、日本なんて、何パーセントかちょっと忘れましたけども、はるかに下ですよ、そうだね、15%かな、フランスなんて5割ぐらいか、そのくらいですね、補助金、国が財政支援してるわけですよ、
必ず捨てますね、
だからね、日本の農業が補助金付けてダメになったという指摘は、とんちんかんもいいとこ、
世界中の
戦争もっと支援して、食料自給体制だけは守る。まあそれは必要です。そのためには TPP を
全く。いやだからもう早速さ、野田がアホだからね、もう軽自動車がアメリカにいっぱい入ってるじゃない。ここで軽自動車のさ、規格が良くないっても早速言い出したじゃん。
そうです
よ、ね。こういうことになるんですよ。
あれは ね、ひどいでしょ。車の発展のために。日本が独自の編み出した企画であって、いやだ
から親父もバカなんだよ、さ、なんとかってやつが、もう車が売れるね、米倉、あれ国賊だよ、だからさ、だって国賊だよ、だってさ、自分たちの自動車が売れる、電気製品が売れると思って言ったら、ね、バカなんだよ、ね、軽自動車でさ反撃食らって、
ルール変えてくるん
だ、だからさ、向こうはそうルールを変えてくるんですよ、ね、自分がルールブックなんだから、アメリカっていうのは、
そうですね、
経団連何のためにあんなのやるんだ、本当にもう、
だから TPP ね、反対で、ぜひ若い人たち、ね、
とってもパーなパートナーシップ、
まあ、でも思います。まあ、桜井さんじゃないですけど、すごくこうアメリカに対する幻想っていうんですかね、それはやっぱりある知識人の方多いですよね。
拉致問題でもね、アメリカの大統領に頼み行かなきゃいけない、
だって裏切られたじゃないですか、共和党にテロ支援国家最後に解除されて、あれは共和党ですからね、親日だと言われていた共和党に裏切られても、まだなんて、なんでこの後に及んでアメリカを信じるのかな
と、ことを自分で何もやらなくてね、またアメリカに頼ること自体が滑稽なんですけど、
そうですよね、な るほどね。どうでしょう、
鋭く切り込んでいただいて、
は
い、
うん、もう圧巻でしたね今日はね、うんうん、いや全くその通りだと思います。いや
だからね、はい、政治家をね僕はね、うん、当てにしちゃダメだと思うんですよ、ねね、結局その民主党の中の保守派と言われてる人たちなんかさ、ねまあ、皆さんも当てにしてる人もいるかもしれないけど、松原人なんかもうさ議運の一人事だった瞬間にさもう尻尾振ってさ、うん、あれポチイカだよね、うん、で今度担当大臣になったって言うけどさ、話し合いをしようバカじゃないか、話し合いがさするできる国家かと、うんね、自衛権でも発動してさもう自衛隊のね力でさ抑え込むとは、まあその番犬保護と同じ船がさ400艘入ってるわけでしょ、うん、そういう船を一切さ流行させないとかさそういう具体的な方策なんかあいつ知ってるんだけど、ね、それを言わないんだよね。もうそこでもうさ民主党の勧誘になってる、はい、自民党の方も自民党の方、うん、ね野党で暇なんだから街頭に出て演説しろといつも言ってるんだけど、うん、うちの選挙区でさそういう話をしてるやつなんか一人もいませんよ、うん、一人もいないの本当に、
うん、その話し合いとか交渉っていうことは全くおかしいんでね、拉致問題のことを土屋さんともずっと長く平成9年以来やってきて、このブルーリボンバッジを提唱したのは我々なんですよ。我々は最初に小泉部長の後、北朝鮮球団集会で何か一つの象徴するものを作ろうということで、このブルーリボン運動を始めたんですね、で、まあ、自民党政府も民主党の政権になっても、拉致被害者を返せとは言ってないんですね。あそれから国家主権の侵害だということも一言も言ってないんですよ、ねえ、おかしな話でしょう。
おかしいですね、
調査してくれって言ってるんだね、行方不明者を調査してくれ、日本人を返せっていうのは日本政府は一切言ってないんですよ、一回も言ったことない、解決できるわけがない、でアメリカの頼みってお願いしますなんとかしてください、そりゃ向こうだって受けませんよ、まずあんた何やるんですかって気持ちで聞いてますよ。
5人が帰ってきましたよね、拉致事件。その時にあの5人をそのまま日本に存じさせたわけですけど、それに非常に批判をしていた人がたちがいましたよね、政治家の中でも。北朝鮮との約束を日本が破ったのだとか言ってですね、それは、
まあ、加藤浩一なん
か、そうです、そうです、そうです、あの辺が、だからそういうまだそういう概念で捉えてる人もいるんだな。
だからさ、そういう連中はいるわけですよ、日朝議連派が、これそういうやつはさ元から染色体がおかしいんだからね。それで、そういうものに対峙する側がいるはずですよ、本来。
本当ですね。
ね、対峙する側がさやっぱりさ実名を明らかにして、やっぱり批判していかなきゃダメなんだよ、これだって自国民の命と、命と人権を守るため、日本の主権を守るための戦いなんだから、ね、まあ、消費税も大切だけど、ね、あらゆる問題についてさやっぱりこう先鋭に対立した構図を国民の前に知らしめるっていうのはさ、反対派のやっぱり先鋒じゃなきゃいけないと思うんだよね、今みたいにさ反対なのか賛成なのか分かんないね、
これで拉致問題もそうなんだよね、
試験侵害も、
試験侵害はね戦争を確保しなきゃ
ダメなん
だよ、ね、
いや竹島の問題だとでしょ、沖ノ鳥島の問題でしょ、北方もそうでしょ、それから尖閣もそうや、はっきりさ対立の構図ってのは明らかにしてったらいいんだよね、それで主権者に選挙の時に通っていったらいいんだよ、ところがだね、ね、その攻めていく側が選挙公約にそういうもん入れてないんだよ、うちの選挙区だそうだよ、一人自民党のさ保守派と言われる議員がいるけど、国旗国家問題を含めて、ね、領土問題を含めて教科書問題を含めて、街頭演説で触れたことはもう聞いたこともない、仕方ないから僕が触れてる、僕の回答演説は3分の2都議会議員選挙なのに国政の問題を話してるんだよね、でちょっとおかしいと思うんだけどさ、自分でもおかしいなと思うんだけど、日本人だからしょうがないね、寄ってくんなきゃ言わなきゃいけないじゃん、だからやっぱりさなんていうのかな、その民主党ってのはイカれてんだけど、もうイカれてんのは分かってんだからさ、イカれてんの分かってんだ、こいつはイカれてんだというのをさ天下に知らしめるようなさ、ことはやっぱり谷垣さんがやってくれないとね、まあ、無理だろうけどね、
いやでもさっき今小川先生じゃない、加藤浩一の話が出ましたけど、やっぱり僕自民党の罪って非常に大きいと思いますね、その加藤浩一だけじゃなくて、
まあ何人かいましたよね、
後藤田の息子さんとかも、なんであんなのが自民党人にいるんでしょうか。
だから戦後、最初私言いましたよね、戦後教育失敗したんですよ、ああいう日本人を政界に送り込む、
なんであれが保守の党員だと堂々と言ってるんでしょうか、そこが不思議にならないんですよね、
まあ、国民の一
その民度がそのレベルだ
と。しかもあれ小選挙区で当選してるわけですから、地元の人もどう考えてらっしゃるのかなというふうに思うわけですけども。
一言と思えないという同胞意識が有権者にないわけですね。
それとさ、悪いけど、その選挙区の人に悪いけどさ、その息子だとかさ、なんとか3代続いたとか2代続いたとかさ、そういう意識で当選す、投票するのやめてもらいたいよね。さ、その蕎麦屋とかさ、それからなんていうの、団子屋じゃないんだからさ、団子屋だったら2代続いたって大したもんだけどさ、政治家が2代続いて何になるんだって、ね、で特に河野なんてさ、河野談話が全部縛ってんだよ。
そうですね。
で本当はさ、自民党なんてこういう時期にさ、河野談話が無効決議を決議して、うん、ね、それでさ、自民党総裁もそうだと、あれは間違ってたということをさ、ね、決めてさ、総理官邸に持っていけばいいんだよね、うん、それができない、だからダメなんだよ。
一回全部ゴアさんにしてもう一回やり直すってことできないんですかね、うん、もうなんて言うんでしょう、副総理ですか、岡田さんになったじゃないですか、うん、で岡田さんもなんかいろんなイオンの一族だったり、
ジャスコ
グループだったりして、はい、で急に経団連の米倉さんが近寄ってきて、
スーパーマーケットのせがれだからね、
うん、なんかそういう日本の地方をダメにした、うん、会社だと私は思うので、
ジャスコ、
なんかそういう、う
ん、ジャスコってそんなに安くないですもんね。
あ、そうですか、
まあ、価格設定はどうかわかんないですけど、はいはい、
お金にしてもケチだからね、
あ
れはなんか日中間で共通の歴史教科書作れとか言ったことあったよね、確か。
ああ、
いやだからさ、狂って野田がいいって言うけどさ、輿石って日教祖のドンをさ、幹事長に据えてるっていう現実があるわけじゃないですか、
帰国会に反対したの
が幹事長だから、ね、それがさ、野田がどこがいいんだかさ、ね、顔がいいと思わないな、少なくとも裸になってないから体がいいと思わない。いや、
北朝鮮の三代目に似てるよ、下膨れのところ
に。ああ似てる。それより栄養がいいですよ、先生。
栄養がいい、
栄養がいいってとこがいい、
金正恩か。
うん、そうですね。いや、今日はなかなか
痛快なお話で、
はい、ぜひちょっと最後に締めていただきたいんですが、一言ずつちょっと番組に出られた感想を含めていろいろちょっと一言ずつ、じゃあ小川先生からど
うですか。いや、私はこういう報道っていうかメディア通信手段というかよくわからないんですけど、
はい、
今日はまあ名優土屋さんと出させていただいて、
はいはい、
なんか世の中の進歩の一部が
本当ですか、
理解できたような気がしまして、ありがとうございました。
いえいえ、とんでもないです。ありがとうございます。
ありがとうございました。
どうですか、土屋さん。
あ、まあ、いろんな考えは皆さんあると思うんですよ、
はい、
だけどね、政治家に任せておいたらこの国は確実に滅んでいきます。皇室も滅ぶし、で領土も帰ってこないし、それから拉致被害者も帰ってこない、
はい、
そのことを肝に銘じてですね、いろんな意見あるでしょう、あるんでしょうけども、ぜひですね、日本を守るっていう視点で皆さんに、行動してください。期待してます。よろしくお願いします。
はい、どうですか、さやさんは。
いや、これに懲りずに小川先生メディアの方にもどんどんね、またいらしていただけたらと思います。
国政への考えとかは、それはまあ聞いちゃいけませんか、それは。そういうのは
一生懸命頑張ってんだ。
あ、なるほど、うん、あ、素晴らしいですね。
これはさ、女性は魂が来るでしょ、
はい、
これは向こうから来ないためだ、
うん、なるほど、
そこがちゃ
う、
分かりやすいでしょ、そういうの言うと、
うん、なんとなく
女は向こうから、
はい、
ね、公認がこ、あ、向こう、そう、公認もそうか、
公認
向こうから来ないんだ。
そう、そうです、ね、
そうそう。
あ、でもそれは自らがなんかアクションしないと公認も来ないんですかね。分かんないですけど、僕は政治のことはよく、
秘密、
秘密、
うさこちゃんです。
秘密、日頃の姿勢じゃないです
か。え、ミッフィーですか。
あ、ミッフィ
ー、うさこちゃんってミッフィーですよね。
お茶目、
うさこちゃん好きなの、はい、うさこちゃんの口
ですね。
私 AKB で最初全然わからないってことを言いましたけど、私ね、はい、好きなのは軍歌とか昭歌とか子守歌が好きなんですよ。
本当ですか。
そういう歌のなんか番組の一つよろしくお
願いします。浅田真央
は知らない。
え、
知らないことないんだけど、どういう人物かわかんない。
いやいや、スケートの選手。
あ、スケートの選手、
かわいいじゃん。僕すごいファンなんだよ。
あ、そうですか。
先生、日本の歌私歌ってますので、ぜひ CD を。
軍歌、文部省昭歌ね、
昭歌、はい、
子守歌、
はい、
浅田真央の CD も出てくる。
え、
浅田真央の CD、
そういう番組。
あ、そうなんですか。
あのスケーティングの時に使った音楽。
あ、なるほどなるほど。 それは
アマゾンで買えますか。
あ、本当ですか。
ぜひ。
わかりました。ということで、はい、今日は本当に素晴らしいお話だったと思いますね。特にこうなんていうんですかね、保守の中でも親米とこの古賀先生、筒谷先生みたいなこう日本主義というかですね、
はい、
日本を中心とした軸というか、うん、本当におっしゃった通り、アメリカという国をなんか信じすぎな保守の人が多いなっていうのが最近破り出されてきたなと思いまして、筒谷先生おっしゃった通り、イラン・イラク戦争の時にアメリカはフセインを支持して、で今度イラクが優勢になったら今度フセインを叩いて、でオサマ・ミンラーになって CIA が作った化け物であって、で今度テロが起こったら今度地名手配して、どこまでねこの国を信じるのかなという気はしますよね。なんかその辺でこの2012年から保守派の中で色がこうスポッと分かれていくんじゃないかなっていう、日本派 と、戦後右派みたいな感じで2つこうなっていくんじゃないかなみたいな予感はしていきますけどね、はい、まあなかなかどうなるか分かりませんけれどもという感じでございました。じゃあ来週も同じ時間でまたありがとうございます。じゃあありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。